私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためであるという主イエスの言葉を共に聞きました。でここで言う律法というのは旧約聖書に記されている律法のことで、例えば先ほどご一緒に唱えました十戒はその代表的なものであります。何々してはならないとか何々しなさいとか、要するに一つの言い方をすればさまざまな決まりですね。でそういう律法について私はこれを廃止するつもりはない、むしろこれを完成するために私は来たのだと、そう言われるのであります。そして18節、はっきり言っておくが、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。天地が滅び去るのと律法の言葉の一番小さな部分が欠けるのとどちらが先かと、天地の方が先に滅びると、そうおっしゃったのです。そして19節、だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。どうでしょうか。なかなか厳しい言葉であると思います。一つでも破ったらダメだと。でそう言って次の段落を少し先取りすると21節で、例えば殺すなと昔から教えられている、その通りだと。しかし22節、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けると。誰かに対して腹を立てることは人殺しと同じだとおっしゃった。そしてそういう律法について一つでも破ったらダメだと。しかしこんなに厳しい言葉があるだろうかと正直に言ってそう思います。でそこで一つ実はこういう解釈があります。天の国で最も小さいものと呼ばれる。でもまあ小さいものと呼ばれたって天の国に入れるんだったらまあそれでいいかと。天の国で大いなるものと呼ばれる、いや別に大いなるものなんてそんなこと呼ばれなくたっていいと、一番ちっちゃいものでいいやと、天の国に入れてもらえるんならと、そういう解釈をする人がいないわけではありませんが、しかしやはり少し無理があると思います。天の国で最も小さいものと呼ばれるというのは要するにそこから追い出されるということでしかありません。そう読まないと20節を読みにくくなるのです。20節、言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができないと。しかし一体誰がこんな厳しい言葉に耐えられるであろうかと思います。私ども困惑させる言葉であります。しかしまずここは正直に困惑することがまず大切だと私は思います。でおそらくこういう言葉がマタイによる福音書に書かれているのは もちろん主イエスご自身がそうおっしゃったからこう書かれているのだと読んで一向に差し支えないわけですが、もう一つ理由があると思います。イエスというお方は律法を廃止するために来られたのだというような一種の誤解がすでに教会の歴史の最初のところで生まれていた。その誤解を解くためにこのような主イエスの言葉をマタイが改めて書き記したということだと思います。そしておそらくこういう誤解は今もどこかで残っているものだと思います。律法について一つでも破るものはなんて、そんなことをイエス様がおっしゃるはずがないと。しかしそれは繰り返しますが誤解なのです。主イエスというお方は律法を廃止するために来られたんじゃない、完成するために来られたんだと。その律法の一点一角をもおろそかになさらないお方、それが主イエスというお方です。しかし改めて思いますけれども、なぜ我々は律法の言葉を恐れるのでしょうか。単純なことで守れないからです。一つでも破ったらというような言葉に耐えることができないからです。自分の自由が奪われると、裁かれると思うからです。それは嫌なんですけれども、そのくせ私どもは律法でもって人を裁きます。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けると、そういう言葉を聞いて、ああこれは参ったと、どうしようもないと途方に暮れる思いが生まれる一方で、もしかすると心の密かなところで、あの人も腹を立てている、神の掟を破っていると、あの人もダメ、この人もなってないと、神の言葉を武器に人を裁くという誘惑があると思います。実際にはそのように人を裁いているその人本人が腹の中で一番プンプン腹を立てているかもしれないのです。そういう心の姿勢を教会でしばしば律法主義と呼ぶことがあります。けれども一つはっきりしていることは、私どもの律法主義が人を真実に生かす力を持つことは決してありません。それははっきりしております。悲しいほどにはっきりしていることであります。私が来たのは律法を廃止するためなんかじゃない、完成するためだと、こういう言葉になぜ我々は微妙な感想を抱くのだろうか。それは私どもが律法についてどうもマイナスの経験ばっかり持っているということが反映しているような気がしてなりません。私どもは律法によって傷ついているのです。律法によって傷つけ合っているのです。違うでしょうか。けれども主イエスがここで私は律法を完成するために来たんだと言われたのは、ますます我々を傷つけるためにそうおっしゃったんじゃなくて、そうではなくて、もし主イエスというお方が来られなかったら律法は未完成のままであると。けれども主イエスは律法を完成してくださる、私どもを真実に生かすためです。一体主イエスが完成してくださる律法とは何でしょうか。主イエスが律法を完成してくださるその完成って一体何でしょうか。 ここで少し話が変わるようですが、昨年の10月、全体集会でキリスト品川教会の吉村和夫牧師を招いて、全体集会を行い、そのお話に耳を傾けました。全体集会の講演の方で吉村先生が本筋とはあんまり関係のないところでお話になったことが、しかし多くの人の心に残ったということがありました。私たちのほとんど 100% 近くが子育てに失敗するっていうんです。この吉村先生は教会の牧師という肩書きもお持ちですけれども、それと同時に教会の付属幼稚園の園長という肩書きをお持ちです。で、それでその幼稚園の保護者を相手に話をするということがよくあるそうです。子育てに労苦している親たちに向かって、皆さんの子育てはほぼ間違いなく失敗しますよという話をすると、それはなぜかと、子育てに成功するって一体どういうことかと、私は子育てに成功しましたっていうのは、それは要するに子供が自分の思い通りになったっていうことだろうと、けれども子供もまた独立した一人の人格である以上、親の思い通りになんかならない。我々はほぼ 100% 子育てに失敗するっていうのはそういう意味です。しかし言うまでもなく、これは失敗した方がいいんだという意味です。これは聞く私どもに深い感銘を残したと思います。で、実を申しますと、私はその時初めて吉村先生からその話を聞いたのではありませんでした。すでにこの話を、同じ話を読んだことがあって、それはどこでかというと、吉村和夫先生がこのマタイによる福音書第5章の17節以下についてある雑誌に文章をお書きになった。その中でも同じ趣旨の話を書いておられるのです。我々はほぼ 100% 子育てに失敗すると。しかしそれは裏を返せば、我々は一人一人独裁者になる素質を持っているということだと言います。自分の思いのままにことを進めたいという我々の思いがどれほど強いか、そのことにはよく気づいておいた方がよいと。ただ幸いなことに、我々の多くは独裁者になる素質は持っていても、その実力が実際には伴わないものだから、社会を悲惨に導く本物の独裁者にはならずに済んでいるんだと、せいぜいあれがうまくいかなかった、これがうまくいかなかったと嘆く程度で済んでいるんだと。しかし独裁者というのは誠に不幸な存在ではないか。そこで続けて吉村先生は書くのです。そういう我々にとって神から与えられた律法を捨ててしまいたいと思うのは当然のことであって、我々は神の律法に従うよりも自分の思い通りにしたいんだけれども、それは悲惨なことではないか。独裁者の悲惨に通じる悲惨ではないか。神が律法を私どもに与えてくださったのは、私どもをその悲惨から救い出すためです。それを完成してくださるのが主イエスなのです。主イエスはここで私が来たのはとそうおっしゃっています。私は来たと、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならないと。 その後の部分はもう少し正確に訳すと、廃止するためではなく完成するために私は来たのであると。つまり何を言いたいかというと、この17節の中で私は来たという言葉をわざわざ2度繰り返しておられます。私は来た、私が来たんだと。何気ない言葉ですけれども、本当は重みのある言葉です。私はどうしてもあなたのところに来なければならなかったんだ、私はどうしてもあなたのところに来たかったんだと言ってもよいかもしれません。主が来てくださらなければ、私どもは救いようがない状態であったからです。けれどもその私どものところに主イエスが来てくださったというのは、もう一度申します、私どもを罪の悲惨から救い出すためでしかなかったのであります。主イエスというお方は私どもの外から来られたお方です。そして律法もまた私どもの外から与えられる言葉です。繰り返しますが、私どもには外から与えられる言葉がどうしても必要なのです。私どもが独裁者の悲惨に落ち込まないためです。もしその外からの言葉がなければ、どんなに惨めかということを思い起こすべきかもしれませんが、なお深く問うべきは、その私どものところにどうしても来なければならなかったという、その神の思いに気づくべきなのであります。そこで問うべきことは、この律法とは何か、この律法を与えてくださった神とはどなたか、律法を完成してくださるこの主イエスとはどなたか、もしこの神の思いに気づくことがなければ、そしてもしこの主イエスという方、お方がどなたかということを知ることがなければ、私どもは律法というものを正しく理解することもできないと思うのです。ある人がこういうことを言っておりました。どんな大事な決まりも、どんな大事な言葉も、その言葉を発した人とその言葉を聞く人との間に信頼関係がなければ、それがどんなに大事な言葉であっても決して通じないものだと。でその人が言ったことですが、例えば学校の校則なんていうものはその最たるもので、服装はこうだ、髪型はこうだ、あれはこうだ、これはこうだといろんな決まりが作られても、それが生徒を本当に生かす力になることはあんまりないと。けれども自分の大好きな先生の言うことなら、案外生徒は何でも聞くものだと思います。あなたは殺してはならないと、それどころか腹を立ててはならないって、もしこの言葉を語ってくださったお方がどなたかということがよくわからないと、私どもはこういう言葉に反発しか覚えないものだと思います。実際すでに、なんか今日は礼拝で牧師からえらい厳しいこと言われた、気に食わないなんて思いになっている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、聖書が語ろうとしていることの本意は決してそういうことではないのであります。私どもを愛してくださる神の言葉として聞くのであります。またいろんな話をするようですが、先ほど紹介した吉村牧師の文章の中にもう一つこういう話が紹介されていました。札幌 農学校という学校がありました。明治の有名なキリスト者内村鑑三が学んだ学校であります。クラーク博士という人がボイスビーアンビシャスというような言葉を語ったあの学校だといえば通りが良いかもしれません。でその農学校は別にクラーク博士が最初からいたというわけではなくて、途中からクラーク博士はこの学校に来たのであります。で明治の初期に作られた学校で、当時それまで支配階級であった武士がその子どもたちがたくさん学んでいたそうです。時代が全く新しくなってしまって、一体自分はどうやって生きていけばいいのかよく分からなくなってしまった子どもたちが、もちろん農業の勉強になんか打ち込む気にもなれないと。それで随分学校が荒れたといいます。学校の中で酒を飲む、喧嘩をする、賭け事をする、でそういう子どもたちを戒めるために賭け事は禁止、喧嘩は禁止、お酒も禁止といろいろ規則を作ったけれども何の役にも立たなかった。でそういうところにクラーク博士が学長として来られたという時に、全ての規則を撤廃してただ一つ紳士たれと、ジェントルマンであれと、そういう規則を作ったといいます。で不思議なことに、そのたった一つの規則によってこの学校は落ち着きを取り戻したという、そういう逸話であります。しかしよく考えてみますと、このジェントルマンであれという規則こそ、それまであったどんな規則にも抜きん出て飛び抜けて厳しい難しい規則であると言ってもよかったかもしれません。学校で酒飲まないぐらいだったらできるけれども、ジェントルマンでやるって難しいなという感想が生まれてもよかったかもしれませんけれども、この規則によって生徒たちが立ち直ったのは、ここからは吉村牧師がこのように読み取ったということですが、要するにクラーク博士はあなた方もジェントルマンとして生きることができるんだと、そういう愛のメッセージを送ったのだと。人間としての誇りも生きる希望も失った子どもたちが、あ、この先生は私をちゃんと一人の人間として重んじてくれる、一人のジェントルマンとして見ていてくれるんだ、私も人間らしく生きることができるんだと。それを吉村牧師は聖書の言葉で愛という一言で捉えてみせました。ここでの私どもの問題はもちろん学校の規則などではありません。神の律法であります。神の律法もまた私どもを愛してくださる神の言葉として聞かなければ決して受け止めることもできないのです。私が来たのは律法を完成するためであるという、この主の言葉を理解するためにどうしても合わせて読むべき言葉があります。この同じマタイによる福音書の第22章34節以下において、ある律法学者が主イエスに質問をしました。先生、あらゆる掟の中でどの掟が一番大事ですかと。主イエスはお答えになった。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。で、ここで主イエスが言われたこともたくさんある律法の中で一番大事なのはこれ、二番目はこれ、三番目は、四番目は、五番目はと、そういう話をなさったのではなくて、律 法全体がこの愛という一言に基づいているんだと、そう言われたのです。こういう言葉だって、先ほど申しましたように、誰の言葉だか分からなければ、たちまち私どもはこういう言葉をもただ重苦しい律法としか受け止めないと思います。神を愛さなければなりません、隣人を愛さなければなりません、あなたちゃんとやってますかと、例えば牧師にじっと監視されているようなところで、ああ神愛さなきゃ、神愛さなきゃっていうのは愛でも何でもないけれども、これは神の言葉であります。神ご自身が言われる、どうかお願いだから私を愛して生きてほしい、私はあなたに愛されたいんだと、そう神が言われるのであります。考えてみれば考えられないほどの言葉であります。あなたは神を愛しなさい、これは神の求愛の言葉であります。神がそれほどまでに私どもを愛していてくださるのです。その愛のゆえに私どもに愛されることを神は欲しておられるのです。この神の愛を知ることにおいて、私どもは律法学者やファリサイ派に勝っていなければならないのです。隣人を愛しなさいというのも同じです。他の誰が作った決まりでもない、私どもを愛してくださる神の言葉であります。神は私どもに幸せになってほしいと願っておられるのです。このあと21節以下に記されているさまざまな掟は、もしかするとほとんど人間性を無視しているではないかと読まれることもあるのかもしれませんけれども、けれどもそういう戒めも、それが本当によくによく分かるようになる道は、この神の愛がよく分かり、神の愛によって生かされることによってでしかないと私は思います。最後にもう一つ、コロサイの信徒への手紙第3章の12節以下を読んでみたいと思います。新約聖書の371ページであります。多くの人が今日読みましたマタイによる福音書第5章17節以下との関連で、このコロサイの信徒への手紙第3章12節以下の言葉を思い起こします。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。で、なぜこの言葉をここで読んだかお気づきになったと思います。愛はすべてを完成させる絆ですと言われます。主イエスは律法を完成するために来られた。その完成のためにどうしても欠けてはならないこと、それをここでは愛と呼んでいるのです。で、一つの読み方をすれば、このコロサイの信徒への手紙もまた律法の言葉を伝えていると読むことができるでしょう。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさいと。 しかし面白いのはそれに加えて愛を身につけなさいと。慈愛とか謙遜とか柔和とか許し合いなさいとか、それがそもそも愛ではないかと思われるかもしれませんが、大変不思議なことにこの際の信徒への手紙はこれに加えて愛を身につけなさいというのです。このこの際の信徒への手紙を書いたパウロもよく分かっていたのではないでしょうか。慈愛謙遜柔和と許し合いなさいと言いながら、その許し合っている姿の中に愛がないことが起こりうるのであります。ただ我慢しているだけということが起こるのであります。けれどもそこに愛を身につけなさいというのは、さらにもっと我慢しなさいなんてそんなことを言っているのではなくて、12節にあるように、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから。もしもその事実を忘れたら、あなた方の生活そのものが成り立たなくなってしまうではありませんか。そういうことであります。私どもの生活が真実のものとなるために、そのために主イエスは来てくださいました。主イエスが来てくださらなかったら、どうしようもない私どもであったことを、私どもはそのことをこれからも嘆き続けなければならないのかもしれません。私どもは弱い罪人なのです。けれどもだからこそ主イエスは来てくださったというその事実を忘れてはならないと思うのです。主イエスよ、どうか今私のところに来てください、私と共にいてくださいという祈りを怠ってはならないと思うのです。主イエスよ、どうか来てください、私どもの生活を真実のものとしてください、そのような祈りを今ここでも共にするものとして共に立ちたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたの戒め一つ正しく聞き取ることさえできない私どもであります。あなたの戒めの前で途方に暮れ、けれどもそのくせ隣人を裁くことに急ぐ私どもであります。けれどもどうかだからこそ主が来てくださったという事実を忘れることがありませんように、あなたに愛されている私どもであることを忘れることがありませんように、その事実の中にしっかりと立ち、私どももあなたを愛し隣人を愛して生きることができるその望みと、そしてまたそのために必要な力を新しく与えてください。主イエスよ、あなただけがそれをすることがおできになります。主の御名によって祈り願います。アーメン。